7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW3325kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, konbanwa, kocerawa Indonesia no koe desu, takunatsu no Jakarta kara Nihongo hosou o okuru itashimasu. 12月19日水曜日、konban, kore kara no bangumi wa hajime ni news, suzuite toge no mondai wo okuru itashimasu. Kore de saisho no news desu.
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia のニュースです。
国際通貨基金世界銀行年次総会の直接経済的影響についてお伝えします。国家開発計画庁は2018年の国際通貨基金世界銀行年次総会が2017年から2018年にかけて準備から実行日まで 5.5 兆ルーピアまで直接的経済的影響を挙げました。バンバンプロジェノグロ国家開発計画大臣は火曜日にジャカルタの国家開発計画庁事務所での記者会見で2017年から2018年にかけての建設投資額は 3.05 兆ルーピアで5億8200万ルーピアの外国人及び国内参加者の支出に由来すると述べました。政府は成功した2018年の国際通貨基金世界銀行年次総会の実施がインドネシアに多くの固定的な影響を与えたと主張しました。それでは次のニュースです。国家開発計画庁はハラル食品及び飲料産業の輸出を奨励するについてお伝えします。バンバンブロジェノゴロ国家開発計画大臣は、彼は現在潜在的な分野であり開発準備が整っているハラル食品飲料産業の輸出を奨励すると述べました。火曜日にジャカルタでの国家ファイナンス委員会フォーラムで基調講演者となった後、バンバン大臣は食品及び飲料産業は輸出及び生産能力の面で最もされた産業だと述べました。実際多くの企業がインドネシア以外で生産工場を建設することができます。彼は一般にハラル製品場合はインドネシアがまだ輸入国であると説明しました。今後インドネシアは世界貿易の分野で競争するハラル製品の主要生産国になると期待されています。それでは次のニュースです。在インドネシアロシア大使はプーチン大統領が2017年の同時選挙後にインドネシアを訪問することを確認したについてお伝えします。在インドネシアロシア大使リュッミラ・フォロビエファ氏は2019年4月のインドネシアの同時選挙が行われた後、フラディミル・プーチン大統領が国家訪問を確認しました。フォロビエファ大使は火曜日にジャカルタのロシア大使館での月ごとの記者会見と忘年会で、両国間の二国間関係は今年のさまざまな状況から非常に固定的だと述べました。2019年の選挙後に予定されたプーチン大統領の訪問計画に関連して、フォロビエファ大使は安全で平和な選挙を成功に行いたいインドネシア政府と国民の関心を理解しました。フォロビエファ大使によると、インドネシアにおけるプーチン大統領の存在はロシアに対するインドネシアの 重要性をさらに強調するだろう。それでは最後のニュースです。 87% の2018年バリの観光客数の目標が達成されたについてお伝えします。バリ州政府は2018年にバリ島への外国人観光客の訪問数を650万人の訪問に達することを目標にしました。2018年11月までイグスティン・ウラハライ国際空港は562万人の外国人観光客または目標の約 87% を提供したと指摘しました。イグスティン・ウラハライ国際空港のヤヌス・プラヨギ総裁は今年の外国人観光客は昨年に比べて 7.31% 増加したと述べました。ヤヌス・プラヨギ総裁は12月18日火曜日にバリで空港経営者は観光客のためにスイカ価値を得るために来年のヨーロッパの外国人観光客がバリを訪問すると推測しました。その一つの方法はモスクワ・デンパサルの飛行ルートを週に3回開くことです。これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日は中国の40周年の改革スピーチは米国との貿易戦争が続くことを示していることについてお伝えします。中国は米国との貿易戦争がまだ残っていると警告しました。これは中国の習近平大統領は火曜日、中国の改革40周年を記念した演説で人民北京大道で中国共産党の指導者の前に中国の習近平大統領が語ったものです。中国大統領は他の当事者が国の経済発展の進路を支持することはできないと強調しました。米国のドナルド・トランプ大統領はワシントンで中国に不公正とみなされる取引慣行を締めるよう呼びかけています。またトランプ氏は知的財産権の盗難行為を締め包括的な改革を実施するよう北京に要請しました。それは偶然ではありません。習近平大統領は中国の改革40周年記念の演説で中国はからも支持されないと強調しました。中国大統領の演説は世界で最大人口を持つ国が米国の役割を変えていく中で世界の中心的な経済と同様に引き続き運転者になるとしていることを示しました。彼の国の経済政策を決定づけるかもしれない不在の数兆は米国との貿易戦争に直面している北京の地位と位置を確認しました。ドナルド・トランプ大統領と習近平大統領の両方の主張は2020年の世界経済の状況と発展を予測するための他の国への警告であるべきです。多くのエコノミストが予測するように中国と米国の貿易戦争は2020年の世界経済の減速の主要要因となるだろう。 中国や米国を主要なパートナーとする発展途上国を中心とする2020年の世界経済は、これら2つの世界経済、共通の経済関係の影響を受けます。これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は12月19日に国防の日についてから始めます。インドネシアのスシロバンバンユドヨの大統領は2006年28号の大統領令を通じて12月19日に国防の日として決定しました。12月19日に選ばれた理由は、1948年12月19日に西スマトラ州でミスター・シャリフディン・プラウェラナガラがインドネシア共和国緊急政府を形成したからです。当時にインドネシアの英雄たちは第二次オランダの軍事侵略の衝撃の真っただ中に、インドネシア共和国統一国家を守るために彼らの命と体を危険にさらしました。最後はトリコラの日についてです。3つの人民コマンドまたはトリコラの日は、西パプア州を結合するためにインドネシアが立ち上がった2年間の紛争を記念する国民特別日です。1961年12月19日にスカノ大統領はジョクジャカルタの広場でトリコラの実行を宣言しました。その3つのトリコラは、1つ、オランダで救った人形国の設立を阻むこと、2つ、インドネシアの総国である西イリアンでインドネシア国旗を巻き上げること、3つ、総国と国家の独立をと統一を維持するための一般的な動員に備えることです。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
インドネシア区です。今日のインドネシア区のタイトルは、インドネシア、中国とインドが茶産業の拡大に協力するです。アジア、インドネシア、中国とインドで最大の茶消費者であるとともに、生産国はこれらのコモディティの開発に協力することに合意しました。この協力の一つの現在感には、欧州、アメリカ、中東と中心とした世界市場での高品質の緑茶と紅茶の消費を増やす共同キャンペーンが深まれています。協力はインドネシア茶マーケティング協会、中国貿易マーケティング協会、ジャカルタでインド茶協会のネリー協力は、9 協力はインドネシアチャーマーケティング協会、中国貿易マーケティング協会、ジャカルタでインドチャー協会の代表者が行った覚書に記されています。この MOU の署名はビジネスウォッチインドネシアが主催するアジアチャー会議の活動の一部です。この協定で持続可能な開発、生態系保全、製品安全という目標に基づき、アジアにおける紅茶の持続可能性のための共同受け入れ可能な枠組みの開発が実施されます。さらに、すべての関係者は共有プラットフォームを構築することによってパートナーシップを強化する予定です。その目的は、政府を含むステークホルダーのための相談の場です。したがって、国際市場の構造的条件や生産と消費の長期的な動向に関わる理解が生まれます。カタリア・ランディング・インドネシア・チャーマーケティング協会議長は、これは消費者と生産者の双方にとって、需要と供給のバランスを取り、公正な価格を生み出すことだと語りました。インドネシア貿易省の国内貿易総局長、チャヒア・ウィダヤンティは現地の茶製品は、現在、自国で競争し、ホストすることができると述べました。これは量が増え続けている茶の輸出から見ることができます。商務省は、紅茶を含むインドネシア製品の品質を引き続き改善しています。世界市場を中心に、より広範な市場アクセスを開拓し続けています。インドネシアを終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、パソネルニシアの時間です。この放送は www.voinews.id で聞くことができます。今日は東ジャワ州のポトプロの滝をご紹介します。パソラン地区のトレタスプリゲンの地域は自然観光の可能性を秘めた山岳地帯です。滝の観光地はこの地域の魅力の一つです。例えばプトトゥルの滝です。この観光地はパソル湾の自然の魅力の一つで、パソル湾で休暇を取る際に訪れなければなりません。プトトゥルの滝はパソル湾の住民の誇り高い滝の一つです。明らかに今年週末にこの場所は常に地元の訪問者と他のエリアからいっぱいです。提供された美しさは誰もが長い間で感じるようになります。プールに落ちる水の眺めはとてもエキゾチックです。45メートルの高さで、プトトゥルの滝は東ジャワ州で最も美しい滝の一つです。澄んだ水に加え、近距離で見ることができる虹の外観も、この観光地の魅力の一つです。すべての観光地は確かにプトトゥルの滝を例外として独自の神話があります。訪問し滝の下に浸る観光客は愛の永遠を得るでしょう。 帰れば愛する人との関係は続くでしょう。神話はまたプトトロの滝の名前の基礎でもあります。プトクは蛇を意味し、トロノは国王の妾とハヤンブル国王の息子であるジョコタルノの名前です。彼はラデンアリアヴィララジャの娘であるスリガディングラスタリと恋に落ちました。しかし関係はジョコタルノが妾の息子だったのでもっと許されませんでした。最後にラデンアリアウィララジャはバスルワン地区のプルボダリの地域のチョーバンバウンという場所で娘を降命しました。ジョコタルノは神に助けを求めて牧草することを決めました。投獄されると彼の体は突然蛇になりました。ジョコタルノは彼は魔法を持っていることでスリガリン・ラスタリオ学校も魔法の要塞に侵入することができます。父親の知識がなければスリガリン・ラスタリオは彼女の恋人を満たすために逃げました。最後に彼らは現在プトクトロの滝と呼ばれる滝で出会いました。自然の景色と爽やかな空気は確かに観光客を台無しにすることができます。しかしプトトロの滝では旅行者の便宜のための大きな駐車場、祈り室、トイレ、展望台、さまざまな料理を提供する屋台心配する必要はありません。バスルワンからプリゲン区のプリゲン改札所に向かって車両を向けます。そこから左に進み、入り口の位置まで約200メートル直進します。簡単にアクセスできるだけでなく、この観光地もかなり手頃な価格です。プトクトロの滝の美しさを楽しむための入場料は一人当たり1万ルピアです。リスナーの皆さん、これでパソのイノリーシャを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
インドネシア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座の時間です。これはインドネシアの語彙を紹介し、インドネシア語で会話をご紹介します。インドネシア語講座の番組はボイスオブインドネシア RRI 海外放送局、インドネシア教育文化省の言語開発発達機関の協力です。今回はプクルストガリマ、日本語で4時半です。リスナーの皆さん、次にプクルストガリマ、日本語で4時半の会話を聞いてみましょう。リンダとトニーはボロブドゥル寺院の頂上から日の出を見たトニーの経験について話しています。
Kemarin dari hotel, pergi ke candi pukul berapa?
Kira-kira pukul 4:30 pagi. 30 menit kemudian, saya tiba di puncak Candi Borobudur. Pukul 5 lebih, matahari keluar dari balik pegunungan. Indah sekali.
Risna no minasan, kaiwa o kiita to topikku to kanren suru go iya hyōken o gōshōkai shimasu. Watashi wa 2回 iimasu. Minasan wa watashi no ato ni tsujuite itte kudasai. Kemarin dari hotel pergi ke candi pukul berapa? Kemarin dari hotel pergi ke candi pukul berapa? Nihongo de kino hotelu kara wa nanji ni jiin ni ikimashita ka? Kino hotelu kara wa nanji ni jiin ni ikimashita ka? Kira-kira pukul 4:30 pagi. Kira-kira pukul 4:30 pagi. Nihongo de gozen 4:30 koro desu. Gozen 4:30 koro desu. 30 menit kemudian, saya tiba di puncak Candi Borobudur. 30 menit kemudian, saya tiba di puncak Candi Borobudur. Nihongo de 30 go watashi wa Borobudur ji-in no chōjō ni dōchaku shimashita. 30分 go watashi wa Borobudur ji-in no chōjō ni dōchaku shimashita. Pukul 5 lebih, matahari keluar dari balik pegunungan. Pukul 5 lebih, matahari keluar dari balik pegunungan. Nihongo de gōzen gōshi ni wa taiyō ga yama yama no oshiro kara tete ikimashita. Gōzen gōshi ni wa taiyō ga yama yama no oshiro kara tete ikimashita. Indah sekali, indah sekali. Nihongo de hijōni utsukushi desu. Hijōni utsukushi desu. Risna no minasan, kaiwa de Linda ga Tony no ji-in e no supatsu ni chuite tachuneta toki Tony ga 4:30 ni kotaimashita. 4:30 no kotoba wa 4:30 to onaji imi desu. Sore wa jikan o hyōken suru tame ni shiyō dekiru ikutsu ka no hyōken ga arimasu. Betsu no rei. Pukul 4:30 menit. 4:30. Pukul 4:30. 4:30. 3分 izo no baai. Tatoeba 4:45 wa ijo no you ni iu koto ga dekimasu. Pukul 4:45 menit. 4:45. Pukul 5 kurang 15 menit. 5:15 mae. Pukul 5 kurang 1/4. 5:15 mae. Hikoshiki no kaiwa de wa pun to iu kotoba wa tokidoki shiyō saremasen. Tsugi ni Tony wa 30分 go Borobudur ji-in no chōjō ni dōchaku shita to iimasu. Tony no yōken kara jikan o genkyū suru betsu no hōhō wa ato de izen no dango ga jujuku jikan no nagasa ni genkyū shimasu. Tatoeba, watashi wa gozen 6:00 ni ikimasu. 20分 go watashi wa soko ni dōchaku shimashita. Betsu no rei wa watashi wa 7:00 ni ikimasu. 1時間 mae ni wa undō shimasu. Risna no minasan, saigo wa mae no kaiwa o futatabi kiite mimashio.
Kemarin dari hotel, pergi ke candi pukul berapa?
Kira-kira pukul 4:30 pagi. 30 menit kemudian, saya tiba di puncak Candi Borobudur. Pukul 5 lebih, matahari keluar dari balik pegunungan. Indah sekali.
Listener minasan, kore de Indonesia go kousa wo owarimasu.
の広場インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアの音楽グループステレオメンティックをご紹介します。それでは皆さん、まずはステレオメンティックの曲パルギージャウを聴いてください。
Terima kasih.
ステレオメンティックは2006年に結成されたジャカルタからの音楽グループです。初期にはこのグループのメンバーはアロエルとマリア・フェラリーしかいませんでした。このグループはエレクトロニクス・ポップのジャンルを持っています。ステレオメンティックの名前はバランスという意味を持つステレオとロマンチックの組み合わせです。完全にステレオメンティックという名前は音楽と歌詞の両方で強いロマンチックな作品を作ることができるデュオを表しています。では皆さん、次の曲はステレオメンティックのインソムニアを聴いてください。時間と経過とともにステレオメンティックはいくつかの変更を行いました。2011年にステレオメンティックはアコースティックアルバムをリリースしました。ジャンルを変化する彼の作品をサポートするためにステレオメンティックはドラムのウガ、ベースのアルディ・スミス、フルートのソニー、トランペットのセノ、トロンボンのジュリンなどの追加メンバーを持っています。録音の結果とステレオメンティックのステージパフォーマンスの両方がインドネシアの音楽愛好家から肯定的な反応を得ました。それでは皆さん、最後はステレオメンティックの曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Na 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 tuakan cintaku.
Terlalu lama ku nanti. mencintaimu. Ku berikan semua, ku ingin kau tahu itu.
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW3325kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。また、ボイスオブインドネシアの Facebook、The Voice of Indonesia、または Twitter のVOI インドネシア、および Instagram の Voice_of_Indonesia もご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、ボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。